こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。今日はテーマが LGBT ということで、慎重に話をしなきゃなと、のっけから自分に戒めているわけなんですが、最近は LGBTQ とか Q プラスとかって言ったりもしますよね。で、様々な、社会においてこの、生物学、の、性という性別というところで、様々な多様性というのを認めていきましょうという話が、生まれています。それはもう何年か前からね、もうずっと言われ続けていることですよね。僕自身も基本的には、受け入れているつもりなので、仮にね、例えばこう自分の子供たちが、もしそういうふうに、性同一性、とかね、そういったもので、もしくは LGBTQ 何かしらに属する、ジャンル分けするのもなんか変な話なんだけどさ、ものに、もし、該当するのであれば、それはそれで僕は受け入れていこうかなっていう覚悟を、前々からしている。生まれた時からしてるんだよね。彼らが生まれる前から、もしかしたらそんなこともあるだろうなと、将来生まれてくる子供がそういうこともあるだろうということは、往々にして予測をしていたので、もし仮に、息子が彼氏を連れてきました、娘が、彼女を連れてきましたって言っても、それはそれとして、喜んで受け入れてあげようというのを考えています。だって人をね、前々から言ってますが、こう人が、人を好きになること自体が奇跡みたいなもんなんで、その結果それが、異性だったのか同性だったのかというのはあまり関係のない話だと僕は思ってるのね。誰が誰を好きになろうがその人の勝手なんです。逆言えば、僕自身に対して仮に好意を持ってくれる男性の方がいらっしゃっても、それを別に否定はしませんし、それを受け入れるかどうか、その恋人として受け入れていくかどうかっていうのはまた別の問題なんだけどさ。それは、僕の今度は思考というかね、僕の、性的思考の問題になってくるので、それはまた別のお話なんだけども、僕自身はノーマルなんでね。なので、担当女性とっていう話にはなってくるんだけども、仮にね、僕のことを好きと言ってくれる男の子がいるのだとしたら、それはそれで決して、人格否定をするつもりもないし、ありがとうっていう感じではありますよね。人が自分のことを、好きでいてくれるなんていうことは非常に素晴らしいことなんで、それだけでもすごく幸せなことだと僕は思いますんでね。一般社会においてもそうですね。どうしてもこう職業柄、男性が多い、女性が多いっていうところもあったりします。日本においては国会議員の数なんかでも女性の数が圧倒的に少ないとか、そういったものもあったりもしますし、もっと言えばまだまだその同性愛の結婚っていうのができなかったりだとかしていて、そういった問題も残っています。そんな中で、アメリカではちょっとまた一風変わった問題が発生しています。アメリカの女子スポーツ界、実はアメリカのスポーツ界ではですね、もうすでにトランスジェンダーの参加というのが認められているスポーツがあるんですよね。陸上なんかはそうだったりとかしますが、とある、コネチカット州の高校の部で、トップ5に入るような女子アスリート、そちらの方が、少し大きな問題提起をしていました。それはどういった問題かというと、アメリカの女子スポーツ界において、性的し、ね、性の、問題というのが LGBTQ の方々というのが、本来生物学的には男性と、であると分類をされる、生物学的ね、肉体的な関係で、男性と分類をされる方々というのも、今実はトランスジェンダーとして参加ができるようになってきているというお話なんですよね。このお話に関しては僕はさすがにちょっと、否定的というかね、あまり認められるべき問題ではないんじゃないかなと思っています。それは単純なお話、やっぱり、思考的な問題と肉体的な問題とは分けて考えるべきだというふうに思うのね。もちろん、自分は女性と認識している、あの脳内、頭の中、心の中では女性というふうに自分を認識しているのに、男性器を持って生まれてくるということに非常に苦悩してみたいなことは当然あるとは思います。ただそれはそれとして、ことスポーツという分野に関して言えば、男性女性というわけでないとまともな試合にならないよね。例えば陸上なんかでも、女子のね、トップクラスの記録というのを男子の高校生とかが抜いてしまっていると いうようなぐらい男性と女性のフィジカルの部分に関しての差というのは非常に大きいわけなんですよ。でそんな中で、じゃあその人たちが例えば、女性のスポーツに対して自分はトランスジェンダーだと言って、かなり運動神経のいい男性のプレイヤーとかが入ってきた場合、果たしてどうなるのかっていうのはなんとなく、変わってますよね。わかりますよね、そこら辺の、感じというのは。だからそこに関してはやっぱり分けて考えるべきだと。まあ多様性多様性というのはあくまで生活をしていく中でとか社会的な問題であって、それはあってしかるべきだとは思ってしまいます、思いますよね。なんですが、やっぱりこう競技とか、一つのルールとかに基づいて行われるものに関しては、まあそれがね、例えば将棋とか、僕は将棋とかに関して囲碁とかに関しては男性女性って分ける必要性って何なんだろうなっていうのはそこは疑問だったりします。それは頭の働かせ方の問題なのでそこは正直分ける必要性はないんじゃないかなって思うのね。それこそ今、ネットフリックスで流行っているクイーンズギャンビットというチェスのお話があります。このチェスのお話というのはまあとある女性の方が、まあ孤児なのかな、施設かなんかで育ってきた女性の方が、確か、チェスを覚えて、そこから世界一のプレイヤーになっていって、当時、まだレーシン時代だとか、だったはずなんですけども、その、ロシアの世界一のプレイヤーとの男性プレイヤーと、チェスで戦うと。言ったお話らしいんですけども、まあそういった形で、男性女性で戦っても別に問題はないはずの競技の中でなぜか男性女性と分けられているみたいなのっていうのはちょっとやっぱりナンセンスかな、今の時代には正直合ってないのかななんてことも思っちゃったりはするんだけども、こと、フィジカルの部分で、肉体的な部分で競技を行うものに関して言えば、それってもう、男性、生物学的に男性である方が、トランスジェンダーであるというのを理由に入ってきてしまうと、もう競技が崩れてしまう、ルールが崩れてしまうと思うんですよ。で、もっと言えば、果たしてじゃあ、その人が本当にトランスジェンダーなのかっていう疑惑も、あまり考えたくはないですけども、性善説的に言えばそんな奴はいないっていうふうに思いたいところではありますが、それでも、やっぱり、おそらく、後々ね、そういうことを、ただ賞を取るために、トランスジェンダーを名乗って入ってくるみたいなことっていうのも往々にして起こりうる問題になってきてしまう。だから、この精神、どうしても、競技に関して言えば、例えばね、性転換手術を行っていたとしても、もともとの、肉体的な、方で競技として参加するっていう風な形にしていかないと、やっぱりスポーツというのは崩壊してしまうような気がしますよね。男性スポーツはいいのかもしれないですけども、女性の競技というのがどんどんどんどんそれによって崩れていってしまう。いつの間にかオリンピックなんかで女子スポーツって言ってるのに、全員メダリストがトランスジェンダーの方々みたいなお話になってきてしまうと、もうそれって、競技として成立をしていないというお話になってくるよね。まあそういった形で、なかなかただそれも、こういったことを声を出して言っていくと、逆にそれを偏見だとかっていう人も出てくるんだと思うんだけど、実際に今回声を上げている、セリナ・ソウルさんという、女性のアスリートさんでは同じやっぱりこう批判をある程度食らってるそうです。考え方が古いだとかね、これは決して僕は偏見だとは思わないですね。偏見ではなく、あくまで、第三者的に客観視して、問題を見ていったときに、やっぱり根本の問題というのが、ブレてはいけないという話なんですよね。で、この女性の方も偏見とかって言われたりとか、なんだったら、もっと練習すれば勝てるだろう、お前の練習が足りねえんだというやつもいるそうで。そういうのは全然、それこそ偏見だよね。肉体的限界っていうのを当然超えながらアスリートたちは頑張っているわけですけども、性的な限界というのもあるわけなんですよね。で、そこをどうやって今後スポーツは LGBTQ の問題と、 対峙していくのか、そのあたりっていうのはやっぱりみんなで考えていかなきゃいけない、うん、もちろん、社会的な立場というのは向上していくべきだし、ただし分けるところは分けて、一緒にできるところは一緒にやってってっていうふうにちょっと、スパッとこう考え方を頭切り替えていかないと、全ての問題を同一視して、問題として扱っていくというのは少しナンセンスなんじゃないかななんていうふうに僕は思っちゃったりはします。はい、今日のお話はここまでです。時間があるんでね、せっかくなんで告知をしておきましょう。マッコさんのところでマッコテリーというのをやってます。特段ねシェアされたりもしてないですけども、ぜひ聞いていただいて、参考なご意見ご感想などを言っていただいて、あれだったらお悩みとかも送ってほしいななんて思っています。あと明日はちょっと10時過ぎになると思うんですけども、ライブ配信の方も弾き語り引き続きやっておりますので、ぜひそちらの方も気に来てください。昭和歌謡とかを中心にやっていたりとかしますんで、はい、ぜひ遊びに来てコメントなんかしていってくれたらいいかなと思います。あとはまあ、そうですね、まあこれは誰にだって同じことを言えるんだけども、やっぱりこう、いろんなギフトとかを送ることもすごく大事だったりはすると思うんですけども、なんだかんだ言ってやっぱりシェアをしてもらうっていうのが、シェアをして感想をね上げてもらうとかっていうのが、喋り手歌い手、のみならずやっぱり表現者としては一番嬉しいことだったりもしますんで、ぜひね良いいいなと思ったら、いいねボタンだけとかじゃなくて、シェアもしていただけると、僕だけじゃなくて、全員喜ぶと思いますんでね。それは僕とかラジオトークのだけの話じゃなくてさ、いいものはみんなで広げていきますということで、一つお願いということでした。はい、今日はここまでです。また明日。